お立ちいただきまして、三英546番、講読文、別紙プリントをご覧ください。講読文、イザヤ書7章。イザヤは言った。ダビデの家を聞け。あなたたちは人間にもどかしい思いをさせるだけでは足りず、私の神にももどかしい思いをさせるのか。災いを退け、幸いを選ぶことを知るようになるまで、彼は牛乳と蜂蜜を食べ物とする。主はあなたとあなたの民と父祖の家の上に、エフライムがユダから分かれて以来、望んだことのないような日々を望ませる。主の祈りを祈ります。このプリントの裏に記載されております。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美歌1番。 お座りください。聖書はじめに創世記31章1節から21節まで、旧約聖書51ページ。ヤコブはラバンの息子たちが、ヤコブは我々の父のものを全部奪ってしまった、父のものをごまかしてあの富を築き上げたのだと言っているのを耳にした。またラバンの態度を見ると確かに以前とは変わっていた。主はヤコブに言われた。あなたはあなたの故郷である先祖の土地に帰りなさい。私はあなたと共にいる。ヤコブは人をやってラケルとレアを家畜の群れがいる野原に呼び寄せて言った。最近気づいたのだが、あなたたちのお父さんは私に対して以前とは態度が変わった。しかし私の父の神はずっと私と共にいてくださった。あなたたちも知っているように、私は全力を尽くしてあなたたちのお父さんのもとで働いてきたのに、私を騙して私の報酬を十回も変えた。しかし神は私に害を加えることをお許しにならなかった。お父さんがブチのものを、お父さんがブチのものがお前の報酬だと言えば、群れは皆ブチのものを産むし、島のものがお前の報酬だと言えば、群れは皆島のものを産んだ。神はあなたたちのお父さんの家畜を取り上げて私にお与えになったのだ。群れの発情期の頃のことだが、夢の中で私が目を上げてみると、メヤギの群れとつがっている親ヤギは島とブチとマダラのものばかりだった。その時夢の中で神の御使いが、ヤコブよと言われたので、はいと答えるとこう言われた。目を上げてみなさい。メヤギの群れとつがっている親ヤギは皆島とブチとマダラのものだけだ。ラバンのあなたに対する仕打ちはすべて私にはわかっている。私はベテルの神である。かつてあなたはそこに記念碑を建てて油を注ぎ、私に誓願を立てたではないか。さあ今すぐこの土地を出てあなたの故郷に帰りなさい。ラケルとレアはヤコブに答えた。父の家に私たちへの修行の割り当て分がまだあるでしょうか。私たちはもう父にとって他人と同じではありませんか。父は私たちを売って、しかもそのお金を使い果たしてしまったのです。神様が父から取り上げられた財産は確かに全部私たちと子供たちのものです。ですからどうか今すぐ神様があなたに告げられた通りになさってください。ヤコブは直ちに子供たちと妻たちをラクダに乗せ、パダンアラムで得たすべての財産である家畜を駆り立てて、父イサクのいるカナン地方へ向かって出発した。その時ラバンは羊の毛を借りに出かけていたので、ラケルは父の家の守り神の像を盗んだ。ヤコブもアラム人ラバンを欺いて自分が逃げ去ることを悟られないようにした。ヤコブはこうしてすべての財産を持って逃げ出し、川を渡りギレアドの山地へ向かった。続いてガラテヤの信徒への手紙4章1節から7節、新約聖書の347ページ。つまりこういうことです。相続人は未成年である間は全財産の所有者であってもしもべと何ら変わるところがなく、父親が定めた期日までは後見人や管理人の監督のもとにいます。同様に私たちも未成年であったときは世を支配する諸霊に奴隷として仕えていました。しかし時が満ちると神はその御子を女から、しかも律法のもとに生まれたものとしてお使わしになりました。それは律法の支配下にあるものをあがない出して私たちを神の子となさるためでした。あなた方が子であることは神がアッバ父よと叫ぶ御子の霊を私たちの心に送ってくださった事実からわかります。ですからあなたはもはや奴隷ではなく子です。子であれば神によって立てられた相続人でもあるのです。ここまでです。 祈祷をいたします。主イエスキリストの父なる神様、11月第2の主日、私たちは健康を守られて、あなたの定めたこの聖なる朝、教会に招かれ、御前に礼拝を捧げることができましたことを感謝いたします。私たちはすぐる聖日、あなたの御言葉によって押し出され、この世での与えられた生活をそれぞれ感謝のうちに過ごしてまいりました。しかしこの1週間を振り返るとき、あなたがいつも私たちと共にいてくださること、そしてあなたから大きな恵みをいただいていることを忘れて、自分の力を誇り傲慢になっていることに気がつかずにいたことを私たちは懺悔いたします。また隣人を愛することができずに自分本位に行動してしまった愚かさを懺悔いたします。このような私たちを憐れみ許しを与えてくださいますよう、聖霊の導きをこい願います。神様、私たちは今ここに救いを求めて集まってまいりました。一人一人がこの世の旅路を歩む中で抱えている苦しみや悲しみ、それら一切をあなたが受け止め、御言葉によって癒してください。そして御子の十字架と復活、この救いの出来事に望みを置いて、誠の救いに預からせていただきますようお導きください。今日から始まる新しい1週間、今日与えられた御言葉に支えられつつ、一切をあなたに委ねて過ごすことができますように、守り導いてください。どうか私たち一人一人を確かな信仰に歩むものとさせてください。ただいまから亡くもと牧師により聖書の御言葉に預かります。御言葉を取り継いでくださる仲本牧師をどうか聖霊で満たしてください。また聞く私たちの心を開いて御言葉を受け入れていくことができますよう、聖霊の導きを願います。さまざまな事情により今日の礼拝に出席できない方々を覚えます。特に体調を崩している方、また高齢のために礼拝に出席することができない方、また苦しみや悲しみの中にある方に、そのところにあって私たちとの同じ恵みをお与えください。これらの感謝と願い、私たちの救い主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。それではお立ちいただきまして、賛美歌21の573番、 お座りください。説教、力ではたどり着けない世界。中本純牧師。
これまで長い期間叔父のラバンの下で働いてきたヤコブが故郷に帰らせてもらうことを彼はラバンにお願いします。しかしそれに対して何をお前に支払えばよいのかと何とか引き止めようと固くなに同じ質問を繰り返すラバンに対してヤコブは一計を案じたのです。それは今まで14年間にわたりヤコブの脱走を妨げていたものを得ることでありました。ヤコブの脱走を妨げていたもの、それはもちろん叔父のラバンとの間に交わした14年間の労働の約束というものがあります。この14年間の内訳というものはレアとの結婚を認めてもらう代わりに7年間、そしてラケルとの結婚を認めてもらう代わりに7年間働くというものであります。ラバンはヤコブにしてみれば自分の親族にあたる人物であり、また義理の父親でありました。そうした観点から見ても約束を無限にすることはできませんでした。さらにヤコブの故郷への脱走を妨げていたものとして物理的な理由というものがございます。もし仮にヤコブがラバンとの約束を途中で投げ出して故郷に逃亡したとして、ヤコブのみならず妻のレアやラケル、そして子供たちやそばめ、さらには多くの使用人を食べさせていくだけの財産というものはヤコブには全く残されていませんでした。なぜならば彼は自分が暮らす住居を除いて報酬と呼べるのはものはほとんど与えられていなかったからです。だからこそヤコブはラバンの元から逃亡するに先立ち、自分たちが生き残ることができるだけのヤギや羊、そういった家畜を育てていくことを決めたのです。彼はこの決意のもと、6年間かけて自分の所有となるヤギや羊を多く生み出し、しかもより強いものとしていきました。そこに至るまで6年間かかりました。先ほど述べた14年間と合わせると、彼が故郷を離れてパダンアラムの地にやってきてから20年の歳月が経過していたのです。今朝ご一緒にお読みしている31章前半の記述は、そうした20年目の節目を迎えたヤコブがいよいよラバンの元から離れ去ることを決意し行動に移したその場面が描かれております。一節から二節を見ると、この時ヤコブの心はすでにラバンから離れたところにあったということを伺うことができます。そこにはこう書かれています。ヤコブはラバンの息子たちが、ヤコブは我々の父のものを全部奪ってしまった、父のものをごまかしてあの富を築き上げたのだと言っているのを耳にした。またラバンの態度を見ると確かに以前とは変わっていた。ここに書かれていますように、ヤコブは前回お読みした30章に書かれてある計画のもと、ブチとまだらのある黒みがかった羊、そして白い色の混じったヤギを自分の財産として獲得していったのです。その反面、ラバンの羊やヤギはどんどん数を減らしていき、当初の数を覆す形でヤコブの所有する羊やヤギが圧倒的に多くなりました。彼ら遊牧民にとって羊やヤギといった家畜はそれそのまま財産と呼べるものでありました。従いまして家畜の数が多いというものは とてもたくさんの財産を所有しているということを意味していたのです。それゆえ、ラバンの息子たちは父親の財産をヤコブが全部奪ってしまったと、そのように言っているわけです。そしてラバンはというと、この頃にはすっかりヤコブに対する態度は露骨に変わっていたということを、この聖書の箇所から伺うことができます。これまで表面上、形だけのものかもしれませんが、義理の息子であるヤコブに対して最低限の態度を示していたであろうラバンが、おそらくこの頃には露骨に異なる態度をヤコブに見せていたのです。ひょっとしたらヤコブが話しかけても顔を合わせることなく無視していたのかもしれません。あるいは様々にヤコブに対して難癖をつけて皮肉を言ったり暴言を吐いたりしていたのかもしれません。様々に想像することができます。こうした態度の変化というものは、もちろんヤコブがラバンを出し抜く形で彼の財産である家畜を奪い取ったことによるものであるのですが、しかしこれは元をたどってみますと、ヤコブの結婚当初から結婚相手を差し替えられて、何度も彼の労働の期間というものが延長されてしまい、そして挙句の果てには報酬をごまかしてこられた、そういったラバンの行動というものが引き起こしてしまっていたと見ることもできます。当然のことながら、ヤコブにしてみれば、たとえ義理の父親であろうとも、ラバンに対する様々な不安、不満というものは募っていたに違いありません。ラバンにとってみれば、それは自分が敷いた支配構造というものにヤコブが従わなかった。その構造から逸脱した行動をとったと、そのように見て取られたかもしれません。そうした支配構造とも取れる、こうしたラバンの家庭でのこれまでの20年間にわたる生活というものに対し、ヤコブ自身もとうとう限界を感じてしまっていたと、そのように言うことができます。ラバンとしては、ヤコブをこのまま自分の手元に置いておくことにより、神の祝福のもとに与えられるたくさんの財産を手に入れることができたはずであります。だからこそ、あの手この手で彼を自分のもとで働かせておきたいと願っていました。ですが、そうした人間による支配というものは、いつか必ず破綻をきたします。三節に出てくる主なる神様の言葉は、このように告げられております。あなたはあなたの故郷である先祖の土地に帰りなさい。私はあなたと共にいる。この神様の言葉が、ヤコブにとって後押しとなり、彼はいよいよ故郷に向けて出発する決心をするのです。ラバンの元から離れ去るにあたり、当然のことながらヤコブは自分の妻であるレアとラケルを呼び出して、次のような説明をします。五節以降をご覧ください。最近気づいたのだが、あなたたちのお父さんは、私に対して以前とは態度が変わった。しかし私の父の神はずっと私と共にいてくださった。あなたたちも知っているように、私は全力を尽くしてあなたたちのお父さんのもとで働いてきたのに、私を騙して私の報酬を10回も変えた。しかし神は私に害を加えることをお許しにならなかった。お父さんが、ブチの者がお前の報酬だと言えば、群れは皆ブチの者を産むし、島の者がお前の報酬だと言えば、群れは皆島の者を産んだ。神はあなたたちのお父さんの家畜を取り上げて、私にお与えになったのだ。このようにヤコブは自分の妻たちに対して説明をするのです。 しかし考えてみますと、この話を聞かされているレアとラケルにしてみれば、ラバンは実の父親であります。そうした実の父親が犯した様々な行為、つまりヤコブに対する仕打ちというものを聞かされているわけです。まあ通常であるならば、あまり気持ちの良いことではないと思います。自分がこのパダンアラムに来て、義理の父親であるラバンからどのような仕打ちを受けたのか、まあ言い方を変えるならば、自分がこれまで20年間向こういびりをされてきたと、こういったことをされたということを延々と語り聞かされるのです。本来ならばこうした言葉というものに対していくらか不満というものを抱くであろうはずでありますが、しかしこの話を聞いたレアとラケル二人の妻たちは、実の父親が犯してきたこうした過ちというものに対してヤコブと同調する形で不満をあらわにするのです。つまりヤコブの味方となったのです。ヤコブ自身、この話を二人の妻たちに語り聞かせる際に、神様が私を守ったと、そして神の御使いが次のように言ったのだと、そのように語り聞かせております。このことはとても特徴的な言葉であると思います。ヤコブは振り返ってみるならば、彼自身が持って生まれた知恵というものを用いて、実の兄を騙し、つまりエサウから長子の剣を奪い取り、そしてそのことをもって父親のイサクをも騙す、そうしたずる賢い側面を持っておりました。見方を変えるならば、ヤコブにとって知恵というものは、彼自身人生における様々な障害を乗り越えていくための力であったと、そのように言うことができます。しかしこの20年間を振り返ってみますならば、そうしたヤコブに与えられた知恵というものは、思う存分その力を発揮することはできませんでした。唯一この最後の場面において、ラバンを出し抜き彼の財産を奪ったその場面で発揮されたと言えるのではないかと思います。もちろんこれまでにもヤコブが様々に働く中で働かせた、用いた知恵を通して彼はラバンの財産というものを増やしていった、そのことに間違いはありませんけれども、ヤコブの観点から見てみるならば、それは不本意な知恵の用い方、力の用い方であったと言えると思うのです。こうしたヤコブの話を聞いたレアとラケル、彼女たちはヤコブに同調する形でパダンアラムのラバンの元から離れることを決意します。それを受けてヤコブは直ちに妻と子供たちをラクダに乗せて、自分が築き上げた財産、つまり家畜を率いてパダンアラムの地を後にするわけです。しかし今朝お読みした19節の箇所をご覧いただくとお分かりになるように、そうしたパダンアラムのラバンの元を離れる際に、娘のラケル、つまりヤコブにとっての妻でありますが、彼女が取った行動というものが後々この出来事を後味の悪いものへと変えてしまうわけです。つくづく人間の思い通りにはいかない、ましてや親族間のこうしたいさかい、心のすれ違いというものが引き起こしてしまった騒動というもの、それらは決して人間の思いや、あるいは才能、力といったものでは解決しえないものであるということを、私たちは聖書を通して改めて確認することができます。 もちろんここでのヤコブのような人生を私たちはそのまま歩んでいるわけではありませんが、しかし私たち一人一人が置かれているこの人生において、確かに私たちは様々な困難あるいは問題といったものに直面した際、なんとか自分の力で乗り越えてみようと、そのように思ったことが幾度となくあったはずであります。それは決して傲慢な思いからもたらされたものではなく、この問題は他の人には迷惑はかけられない、何とかして自分の中で処理してしまおうと、周りの人たちに心配をかけるわけにはいかない、だからこそ自分の持っている力で何とか乗り越えてみせようと、あるいはこうした問題を乗り越えられずして自分は人として一人前の歩みを成しているとは言えない、だからこそ努力してこの問題を乗り越えていこうと、様々に私たちは思うものであります。そうした中にあって、その私たちが思うような時として、このような人生を歩みたい、このような強い人になりたい、その象徴ともいえるヤコブが、もはや神様により頼まなければニッチもサッチもいかないような状況に置かれていたということを、聖書は包み隠さず伝えているのです。彼は確かに自分の知恵を持って自分の人生における様々な困難を乗り越えようと努めました。それこそが彼にとって最善の道であると思われたからであります。ですが、その方法では彼が本当に望む場所にはたどり着けなかったのです。今朝の箇所において、主なる神様がヤコブに対して告げた言葉、あなたの故郷である先祖の土地に帰りなさい、私はあなたと共にいる、この言葉、そして神様の御使いがヤコブの夢の中で語ったシマトブチの羊、そしてヤギ、それらの言葉、またその後に続く私はベテルの神であるという宣言、つまり神がいつもあなたと共にいる、だからこそ私の語る場所へと向かいなさいと、このメッセージに従って彼の人生は動いていくこととなるのです。私たちはもちろん先ほども申し上げましたように、自分の力でこの人生の困難というものを切り開いていきたいと、そうあるべきであると考える生き物であります。それは決して間違いではないと思いますが、しかし大切なのはそこにおいて自分の限界というものを知らされることであると思うのです。それは時に打ち砕かれる経験、そのように呼ばれるものであります。今朝ご一緒にお読みしたもう一つの聖書箇所、新約聖書のガラテヤの信徒への手紙の4章には、使徒パウロが奴隷ではなく神の子とされているあなた方信仰者の歩みというメッセージを伝えております。ここにおいてパウロは一節でこのように語っております。相続人は未成年である間は全財産の所有者であっても、しもべと何ら変わるところがなく、父親が定めた期日までは後見人や管理人の監督のもとにいます。これは一見家族間の財産の相続に関する文章が記されていると、そのように読み取られる箇所でありますけれども、確かに創世記において今ヤコブが置かれていた状況というものを見つめますときに、本来ならばヤコブは婿養子ではあるけれども、父親のラバンが所有する財産の相続権というものはあったはずなのです。ましてや彼は未成年ではありません、成人です。だからこそいつまでたっても 20年経ってもその財産の相続についての説明がなされない、そうした相続がなされる気配がないということを見たヤコブ自身、非常に大きな不安を抱いたのです。またヤコブの妻であるレアとラケルはそのことに対して大きな不満を持っていたわけです。こうしたパウロの手紙でありますが、実のところただ単に財産の相続というものについて語られている内容にとどまるのではなく、ここでの本来の本当の意味としての私たち一人一人が神の国の相続人とされている事実を告げているのです。以前は私たち人間は罪の奴隷下であった、罪の奴隷にあったと、そのようにパウロは語ります。しかし主なる神が私たちの命を取り戻すために、もっと言うと買い戻すために、愛する御子イエス・キリストの命を差し出した、そのことを通して私たちの命は再び罪の奴隷の死元から神様の元へと戻されたという、その事実を伝えようとしているのです。それはもはや私たちの能力や知恵、もっと言うと力といったものでは成し得ない技であると。私たちがどれだけ努力をしても、様々に厳しい修行を受けたとしても、あるいは心の中で悟りを開いたと、そのように確信したとしても、けれども私たちの命の状態というものについては、私たちは全く手出しができない、そういった領域であることを思い知らされます。それどころか、それまでより頼んでいたはずの自分の能力というものが、いざ自分の人生の最中で直面する様々な困難に対峙する際、全く太刀打ちできない無力なものであるということを思い知らされることもあります。そうした打ち砕かれ、また破れを感じる私たちが、実のところは主なる神の御力によって、ただこの一方的な恩寵によってのみ救いへと預からせていただく事実というものを告げ知らされるのです。ですから決して誤解しないでお聞きいただきたいと思うのですけれども、人生の中で自分の力により頼んで困難を乗り越えようとした際、その際大きな挫折を味わってしまう、あるいは打ち砕かれるような経験をする、そうした経験といったものは私は決して無駄ではないと思うのです。なぜならばその経験がきっかけとなり、自分は本当に神様に守られていると、その事実を確信させられるからです。人はそれほどまでに不器用な生き物であると言えるのかもしれません。しかし私たちのそうした様々な思いをよそに、私たちの思いを超えてまず先立つ神の愛があります。主なる神は私たち一人一人の名を呼び、御子イエス・キリストを差し出すまでに私たち一人一人のこの人生を愛してやまないのです。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、聖書は私たち人間の力では決してたどり着くことのできない世界があることを伝えます。それは主なる神が私たちを愛してやまない、その愛ゆえに御子イエス・キリストを差し出してまで招いておられる世界であります。神様、罪なき世界、御国の世継ぎとされている私たちが、その喜びを共に味わうように今されております。どうか私たちに対して神様がただ一つ求めておられること、イエス・キリストを救い主と信じる信仰をより一層強めて増し加えお与えくださいますようにお願いいたします。 そのための聖霊の注ぎを強く私たちは乞い願います。どうか今朝仙台東六番町教会に集められた一人一人をあなたが御恵みをもって豊かに支えてください。そしてあなたが伴ってくださることによって、この新たなる一周の歩みが祝福と喜びに満ちたものとなりますように導いてください。このお祈りをイエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
お立ちいただきまして、賛美歌514番、 お座りください。それではお立ちいただきまして、正英541番、祝祷高僧をもって礼拝を終わります。
食べせず御栄え
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、あなた方一同と共にあるように。アーメン。お座りください。